皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2010年4月6日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は意思決定の問題です。リーダーシップの理論、実はあるんですけども、その中でですね、一つ大きなトピックスになりますのが、意思決定の問題なんですね。どうやって意思決定をすることが、リーダーシップという観点から非常に望ましいのかという問題が、これ昔からあるんですね。意思決定をする上において、考慮しなきゃならない要因っていくつかあるんですが、主に3つあるんですね。大きなものは3つで、まず1つが技術的に正しい決定かそうでないかということなんです。ちゃんと情報を持ってる、知識を持った上で決定しないと技術的に間違った決定をしてしまって、後で大変なことになるということはよくあるわけですね。で、特にこれはですね、現場のことを何も知らない上司が、決定を下すと大変なことが起きるって時によく顕在化する問題なんです。専門外のことについてはですね、大体みんな専門外だってわかりますから、意思決定において専門家の話を聞くんですね。法律の専門家とか医療の専門家とか。だから専門外のことについてですね、よく知らないね、技術的なことをよく知らないで間違いを犯すということは、あまり起こりにくいんですね。まあ、専門家でも間違えることありますから、皆無とは言いませんけども、まあ、普通は専門外のことであるというふうに分かればですね、まあ、専門外のことだと分かればね、専門家に聞きますので、まあ、あまり大きな問題にならないんですね。一番大きな問題は、専門家集団の上司が部下のやってることをちゃんと理解してるかしてないかなんですね。これが今非常に大きな問題になってるんですね。要するに、この問題を起こしてはいけない。問題を起こしたら減点されるというですね、そういうその、業績評価の構造の下では、問題を言うっていうことそのものがですね、非常に大きなリスクになります。したがって問題はですね、隠されてしまうんですね。その結果としてですね、上は問題を知らずに意思決定をする。したがって後で大変なことになるというわけですね。前からよく言われているようなハインリッヒの法則はその一つの例ですね。一つの大事故の陰には29の小事故があって、29の小事故の陰には300のトラブルがあると。だからこの小さなトラブルをですね、ちゃんと見逃さずにですね、重大な問題として対処していけば、まず大事故ということは起きない。しかし小さなトラブルはみんな隠す。小事故もできるだけ隠す。そうすると大きな大事故がいきなり発生してとんでもない犠牲者が出ると。そういうことが起きるわけですね。だから技術的に間違ってるか間違ってないかということをですね、実は上がよく知らないでですね、行動しているケースは非常に多いと思います。まあ原子力発電所なんかもそうですよね。まああまりこの放送では言いませんけども、原発で働いてる人の話を聞くってのはすごいことですよね。おお、原発の中ってこんな風に仕事してるのっていうですね、目を向くような話がたくさんありますからね。まあやっぱりね、本当に知らぬは仏だこのことですね。それから金融がそうでしたね。リーマンブラザーズのこととかですね、あるいはその AIG のこととかね、破綻してからですね、後から報告書が出てくればね、なんとデタラマをやってたのかと、なんとこんなことをやって損失を隠してたのかということがたくさんあったわけですよね。で、それならもですね、じゃあそんなことをね、企業の経営者、あるいはその監督当局知ってればですね、そんなこと許されなかったはずで、結局はね、騙されちゃったわけですよ。みんながね、社内が騙されて、監督当局が騙されたわけですよ。だからこういうのもですね、要するに、現場で起きてることを知らなかったっていうことにですね、非常に大きな問題がある。ですから、もう一回ね、まあ、戻りますけども、意思決定の一つの問題は、技術的に間違った、決定をしないために、とにかく技術的な情報、現実が何が起きてるかということは、正確に意思決定者が知っていなければならないということですね。二つ目は、やる気の問題なんですね。意思決定をするときに、誰が決定するか。すなわち意思決定にどんな人を巻き込むかということが非常に重大なことなんですね。例えばその消費税の引き上げの論議もそうですけども、一方的に消費税を引き上げると言われればですね、怒らない人いないわけですね。どこにそんな払う金があるという話になりますね。しかし例えばですね、 地元で町内会があってて、あって、なんか今度お祭りがあると。20周年の記念式典だから、ちょっとみこしも修理すると。だからですね、そのみこし直してほしいと言われれば、直したいんだと言われればですね、じゃあその分少しお金出そうかなという気に自然になってくる。で、結局ですね、そのお金がどう使われるのか。お金の使われ方にですね、自分が関与できればですね、ある程度自分でも考えて、じゃあそのお金を出そうかって気にもなる。しかしなんかそれがですね、どっか他で決められていて、自分がそのお金を使うプロセスに一切関与できない、あるいは関与できないと思えているような状況でありますとですね、なんでそんな金払うんだという話になってくるわけですね。したがって、その意思決定においてはですね、いつどんなタイミングで誰を巻き込むのかってのはものすごく重要なことで、最初からみんなに言っちゃうとですね、収拾つかないってことも起こりうるんでしょうけども、最後まで何も言わないとですね、その話は聞いてなかったということで、帰ってまたおかしくなることがあるわけですね。で、最近はですね、この命令に従って人を動かせっていう人がいるんですけども、それは全くの間違いで、命令に従って確かに人は動くと思います。最低限度のことをね。しかし、その金融の話でね、さっきの振り返れば、ルールをね、簡単に破るですね、法の抜け穴をみんな見つけてですね、デタラメをやっちゃうしですね、それから最低限度のことしかありませんから、自発的に何か良くしようなんてことはない。まあ、言ってみればですね、補助金をもらったら、それを使うだけで全部おしまい、何の波及効果もないとかね。あるいはその言われたことたち形だけやって、あと何も広がらないっていうのは、郵政民営化なんかはそうですよね。みんなが反対してるのにですね、政治家は無理やりする、外国勢力の影響下にある日本政府の連中がですね、無理押しをする。そうするとですね、なんだこんなやつとみんなは思う。だからそういう連中が弱くなればですね、勢力が弱くなってくれば、また元の枠組みに戻っていくと。まあこういうことになりますね。だから結局ですね、時間をかけてちゃんと説得するということを作業をやらないとね、そういうね、無駄なことが起きるわけですね。沖縄の基地の問題もそうですね。昔はですね、昭和の中ぐらい、戦後のね、中ぐらいまではですね、防衛庁長官が泡盛を持ってですね、基地の地主のとこ行って酒を飲んでたわけですよ。ね、だから膝を突き合わせてですね、大臣と地元の人たちがね、いろんな議論をする中で、基地の使用の許可をね、もらってたわけですよ。で、それを例えばですね、成田空港建設の時みたいに、国家権力を思い知らせてやるなんてバカなことやるとですね、何十年かかったって問題解決しないという、ああいう愚かなことになるわけですね。ああいうのを見てるのに、未だになんか命令でですね、人を動かそうとする愚かなですね、人たちがたくさんいるんですね。どこ見てんだと思うんですけども、ですからそういうことをやっておりますと、結局ですね、組織は動かないんですね。ですから一つ意思決定をしても全然そっちの方向に動いていかない。で、そう、今度は誰が責任を取って辞めるかって話になるわけで、組織はどんどん衰退していくというわけですね。ですからその意思決定においては、上手に人を、参加させていくというところがね、一つのミソなんです。同時に意思決定に参加する機会を得ますと、人は成長しますから、だからやっぱりね、意思決定に皆さん自分で参加してね、で、その結果を自分で見極めて、成長するという機会があった方がですね、本人にとっても周りにとってもいいわけですね。で、三つ目が時間なんですね。じゃあその人をこの意思決定に招くっていう時に、じゃあその忙しい時にはですね、そんなことなかなかできないわけですね。今すぐ決めなきゃならない。で、ですから時間がある時はこうみんな巻き込めばいいんですけども、時間がない時は巻き込めない。したがって今みたいな非常時はですね、全部トップで決めればいいんだと。そういうバカなことをまた言う人がいるわけですけども、何度も言うように大間違いのもとで、大体ですね、非常事態が起きているってこと自身がですね、トップの能力のなさ、リーダーの能力のなさを示しているんです。もっとですね、前ベロに問題が来ることを察知して、前ベロに考えて、で、その重大な問題ほどですね、その議論に議論を重ねておけばですね、いざそういう問題が来た時にパッと行動に移せるんですよね。私はよく町おこしに必要なものは溜まり場だというふうに申し上げております。要するに町おこしをこうやってやるんだって誰か設計図書いて、誰かが予算と権限で命令だけ出したって一つもうまくいくことはないんですね。で、どうすればうまくいくかについては、みんながですね、自由闊達に意見を言い合ってですね、で、伸び伸びとみんなが自己実現できる場所をまず作ってやることが大事なんです。それがですね、その溜まり場なんですね。 泊まり場というところは何も決める場所でもないし、ただひたすらですね、みんながそこでいろんな思いをね、楽しく語り合える場所なんですね。で、それはですね、泊まり場の運営というのは時間がかかるんですよね。時間がかかるんですけども、瓢箪から困ったはこのことで、あるいは空即是式とはこのことで、エネルギーが盛り上がってくると、ひょっこりとですね、何かすごくいい知恵とか、すごくいいプロジェクトがそこから生まれてくるんですね。ですから、そういうのを考えると、いよいよ極まっちゃって、もうどうしようもなくなってからですね、金と権限を行使して何かやろうったって、ねえ、ろくな知恵や愛で、知恵やね、行動はできない。でも前々からですね、どうしようかってことを考えてね、溜まり場を作ってですね、ああでもない、こうでもない、ワイワイガヤガヤ議論してればですね、まあ十分にみんなのね、意見や思いを反映して、自分も参加しようと、みんなが思う形で意思決定を下すことができるんですね。要するにリーダーが先見性がないと全ての問題は緊急事態なんですよ。リーダーが先見性がないと全ての問題は緊急事態で、それが何らかの事情で終われば、もう問題は存在しない。だから未来のことは一切考えないんですね。非常に愚かなタイプで、正直言って日経新聞なんか読んでると、そんな記事ばっかですよね。だからやっぱこれ経済界の担い手は、そういう意味では、全然リーダーシップがないなとわかりますね。だからそうなってくると、やっぱりですね、日本経済全体、日本企業も世界から置いていかれる。それはその通りだと思いますよね。やっぱ全然それはですね、リーダーシップの基本から言ったってですね、物事をうまくやるようにはできていないわけですね。で、ですから、とにかくその、問題はなるべく早く察知して、よーく考える。時間をかけて考えて、みんなの意見もできる限り集約し、そして、行動に向けていけばですね、意思決定もですね、それを実際に実施する過程になりますとですね、皆さんが本気でそれを実施してくれるということですね。ですから技術的な正しさ、誰を、いつ誰をどうやって巻き込むのか、意思決定に伴うその人の巻き込み方、それから時間、この3つがですね、非常に重要な要素で、この3つをですね、ないがしろにするとですね、大変なことになります。ですからどんなことになるかというと、だから何も現場が分かっていないのに、自分一人で決めて、しかも時間がないから即決即断だと言って開き直ると。こういうことをやりますとですね、俺は組織の存亡の危機に関わるような重大な問題になるわけですね。でも私本当に不思議だと思うのは、そんなことはですね、意思決定の教科書を見ればどこでも載ってると思うんですね。そんなこと意思決定の現実をね、きちんと書いた教科書ならどこでも載ってるんですよね。でも、それをちゃんとやっぱり実行するリーダーがですね、あんまりいないんですね。最近日本では。で、いろんな理屈をつけて、そういうことは学ばなかったことにしちゃうわけですね。そうするとやっぱり一番上のリーダーがですね、非常にまずいんだという感じが非常に強くするんですね。で、やっぱり会社の運営をするにおいてはですね、常にやっぱり前向きに行動していないと、そうやってこの全部追い込まれちゃうんですよね。結局今の日本の組織見てると、あれ完全に追い込まれているんですよ。追い込まれていて、その、ね、人には言えない秘密がたくさんありすぎる。密約みたいなのが多すぎる。隠してる不良債権が多すぎる。本当のこと言ったら何も競争力がないことが多すぎる。儲かってないものが多すぎる。で、そして何も新しい知恵が出てこない。仕事もできる人はみんな辞めちゃった。だから結局ですね、完全に追い込まれちゃって、しかもだから追い込まれた中で出てくるね、追い込まれた人たちの中から選ぶリーダーですから、大体ろくなのがいないんですよ。だからもっともっとね、追い込まれていくんですね。指数関数的にですね、追い込まれた混乱が広がってるっていうのがですね、今の私は日本のね、特に大きな組織の現実だと思いますよね。自民党なんか一番いい例ですよね。なんか隣の人のですね、投票のボタンを押しちゃってクビになったね、人もいるし、それからなんか新党ができるとか言ってボロボロやめていく。河野太郎氏なんかがね、こう出てきましたけど、なかなかああいう若い人が出てきてうんというようなね、組織とは思いませんからね、自民党は。はてどうなんのか。だから民主党も民主党でそうですよね。どっかの幹事長が未だにこう頑張っちゃってですね、地方選挙連敗してるんですけども、全然辞める気配もないしですね。これでこのね、自民党を割って出てくる連中とこの一緒になろうかって。なんかね、不気味な新党ですよね、あれ。今度、与謝野氏だとか、平沼氏だとかですね、石原氏が出てくるの。まあ、完全にこのなんか、右翼おじいさん党みたいなやつで、まあだからこれどうなっちゃうんだろうと思いますね。少なくともですね、 この人たちの顔ぶれ見て新しい日本が生まれるなんてみんな思わないと思いますけどね。まあとにかくそんな形であれもね、完全に追い詰められちゃって、まあみんな自分たちだけはなんか生き残ろうと未来を作ろうと試行錯誤してるんだということですね。まあ試行錯誤するのはいいんでしょうけども、まあその、どこから新しい時代を開くのかってことについてはどうもあの辺じゃないんじゃないかなという感じは非常に強くしますね。やっぱりね、その、私考えて思うんですけど、やっぱりバブルの時に、すべて問題始まりましたよね。80年代ですね。あの時にバブル経済になって、結局、見識ある人じゃ経営ができなくなっちゃったんですよね。もう金儲けのこととか、どんな手段を使ってもとかね。なんかそんなことに得意な人以外はなかなかトップリーダーになれなくなっちゃった。で、あれで、変なリーダーが出てきて、で、これをですね、まあ、ね、継承するような、まあ、こういう人たちを脅かさない人たちが次のリーダーになってきましたから、まあ、あそこで狂った遺伝子がもっともっと狂って今日に至ってるっていうのが私は現実だと思いますね。で、効果不効果やっぱ仕事があるんですよね。効果不効果仕事がありますから、抜本的に変えるってことができないんですよ。これが一回潰れちゃえばですね、作り直しができますからね。それは何でもまたね、やり直すことができるんですけども、まあ、効果不効果仕事があるもんで、なかなか潰れないもんで、ですからね、その、まあ、混乱がですね、いつまでも長引くというようなことになっちゃってんじゃないかなと思うんですね。まあ、本当にそういう意味で、この日本の組織もですね、まあ、今度バブル崩壊したら今度これでおしまいでしょうからね。大体もう今ね、今年で世界大恐慌3年目ですから、今度来るのは激しいですよね。一番激しいやつが来ますから。で、今度はもう政治も持たないでしょう。ねえ、もう政治だって完全にもう切り札切った後、財政資金を出し切った後の崩落ですから、もうこれはお手上げですよね。で、この大混乱がおそらく、まあこのまま3年ぐらい続いて、いわゆる2012年ぐらいまでに、ねえ、大体この消えて、大体そういうものがね、古いものが消滅すると言われりゃ、まあ確かにそうだなと、そんなタイムスケジュールかなと思えてきますわね。ですからあんまり時間は残されてないんですよね。で、やっぱその、ね、かつての97年のこと何度も私言いますけども、景気良くなったって言ったところからいきなり破綻が始まって大暴落が始まってったわけで、もう待ったなしになっちゃうんですよね。世界大恐慌って言いますか、バブルが大崩壊した後の現実っていうのは非常に厳しいものがありますね。大体あれそうでしょう、日本もですね、大正9年のバブルが弾けて、あれが1920年ですから、それが全部終わるのが1945年の敗戦ですね。25年かかりましたですよね。そうしますと、まあ、平成で言うならばですね、平成元年ぐらいから、ね、その、おかしなことが始まったとすればですよ。それで、ちょうど今平成22年ですか、あと3年ですわね。で、バブル崩壊ってことは1990年から始まりましたから、今度2015年ですよね。だから相当ですね、やっぱり大きなスパンで我々は変化に直面してるんだと言わざるを得ませんですね。だからそれ全部終わるのを待ってれば、あとはですね、何にもなしで投げ出されるだけですから、その間にやっぱり自分たちの身の回りで、いかに新しい世の中を作るかっていうことが大事だと思うんですね。そうするとこの横型リーダーシップが必要になってきて、そうなってくると、今申し上げた、特に横型リーダーシップの、このやっぱ意思決定の問題ってものすごく大事なんですよね。権力を使って人をねじ伏せることができない中で、どうやって効果的な意思決定をするか、ちゃんと決めたことをみんなで守れるような、そして技術的に正しい決定をするかっていうことは、ものすごく重要なことなんですよ。ですからやっぱりですね、ここは、特にいろんな人たちがね、これから集まるときに、技術的にはその分野のみんなプロがだんだん集まってくるんですね。まあ、プロと言われなくても、みんなその分野で詳しい人たちがだんだん集まってくるわけですから、それぞれの分野でね。だからみんなそれぞれ分担があると。で、分担があった上で、みんなで一緒にやっていくわけですから、まずはじめにのその技術的な問題ということで言えば、まあそれはその担当者が大体こう分かってると。だから次に必要なのは、やっぱりみんなで決めるというプロセスですね。時間をかけてみんなで決めていくというところがですね、意思決定の質を高めて、そしてそれをより確実に実行することにおいて非常に重要だってことは分かってきますね。そうなるとみんなが集まれるためのこのプロジェクト、みんなが集まれるための場所、たまり場、この辺の設定というのが戦略的に非常に重要なことになってくると思うんですね。 なんとなく集まれたって難しいですからね。やっぱりなんかこれをやろうってんで、みんながその気になる戦略的なプロジェクトを最初にちゃんと持ってきて、で、そこに、こう、議論できるような場所、溜まり場を作るということですね。まあ、おかげさまで、遠山とか小田原はですね、なんかそういうふうに考えて、まあ、やってきまして、なんとなく今ね、うまくいってきてるんじゃないかなという感じが正直言ってしております。全国各地もそれぞれいろんなところでですね、そういうプロジェクト溜まり場が今成功し始めてると思うんですね。ですからやっぱり日本もですね、新しいところからちゃんと未来開けてきておりますよ。ですからこれから本当にね、意思決定ということをよく考えてね、みんなで集えるようなですね、そういう場所をどんどん皆さん作っていただきたい。そんな気がしております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、意思決定の問題ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。